テーマ、ユネスコの記憶遺産になるスワメモ。1、人生の因縁話、森山会員、入会推薦者、本日の砲弾推薦者との付き合いの因縁。1998年の長野冬季オリンピックが、次の2002年ソルトレーク五輪へ宛てた地球環境メッセージを、私が自転車を使って2年がかりで米国へ届けました。自転車が地球温暖化防止に役立つことを知って、帰国後、長野市で自転車を無料で貸す市民運動を展開しました。これを視察に来た森山会員と知り合い、その後、相模原へ夫婦で転居したとき、森山さんに勧められて横浜プロバスクラブに入会したのです。自転車が皆様とのご縁を結びました。2、毎日新聞への入社と松川事件。さて、昭和24年1949年8月17日の日本占領下で発生した松川事件は、下山事件などとともに米国の謀略、松本清張とも言われた謎の事件でした。当時は朝鮮戦争の直前で、労働運動も激しく、これを潰す謀略があったと言われたのです。松川事件の被告20人は一審全員有罪、二審3人無罪で、17人が上告中に、私は毎日新聞入社試験を受け2回落ちました。しかし、新聞社のエレベーターで偶然会った女性社員から肺結核の疑いで不採用になったことを聞きつけ、人事部に健康を証明する X 線フィルムを持っていき、即採用となりました。1955年、私は松川事件発生の地福島にある支局配属となり、下宿近くの銭湯で一緒になった二審無罪の斉藤仙さんと親しくなり、松川事件を勉強することになりました。そしてこの人から、タス死刑被告の一人佐藤はじめのアリバイを発見できるかもとの情報を得ました。3、アリバイの追及と、これはものになる。確認のため、松川事件担当弁護人の一人、安田弁護士を突撃取材し、弁護士がトイレに行った間に机上の事件関係書類を見ると、列車転覆共同防御があったという時間に、佐藤被告は全く離れた労使団校の席にいたという記載を発見したのです。その記録を会社側は当局に提出したと言っているという内容でした。4、団体交渉の記録、アリバイ証明を探そう。それからは連日検察庁に張り込み、宮本彦専検事正に取材、ついに佐藤被告のアリバイを立証する記録、スワメモを検察側が隠していることを突き止め、毎日新聞の特ダネ記事にしました。この記事が決め手となり、最高裁で被告17人は全員無罪となったのでした。5、ユネスコ記憶遺産申請。この話を最近 Facebook に連載した結果、あちこちの記事になり、本としてまとめられ、スワメモを世界記憶遺産として登録するよう全国的な運動が起きています。自分の90年を思い返せば、私があの時毎日本社のエレベーターに乗らなければ、また下宿に風呂があったら銭湯で斉藤元被告に会わなかったなど、人生は偶然が積み重ねられ、人との出会いが社会を動かしていくものだと痛感いたします。今私は同年の元朝日新聞記者と米国公文書館に松川事件の記録を探しに行こうと話し合っています。